さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて今週のトピックをお送りします。8月2日は1980年6月に北朝鮮の工作員シン・ゴアンスらによって北朝鮮に拉致された原忠明さんのお誕生日です。原さんは今年で76歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。また8月は1978年に曽我三好さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と2人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月16日、鳥取県の米子市において、拉致問題の早期解決を願う国民の集いが開催されました。この集いは、日本政府拉致問題対策本部、鳥取県、米子市、北朝鮮拉致問題早期解決促進鳥取県議会議員連盟、および北朝鮮に拉致された日本人を救出するための鳥取の会が共同で開催したものです。主催者側からは日本政府の松原拉致問題担当大臣、鳥取県の平井知事、米子市の野坂市長などが出席しました。また北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表であり拉致被害者田口愛子さんのお兄さんである飯塚茂雄さん、拉致被害者松本京子さんのお兄さんである松本はじめさんが出席されました。この国民の集いの詳しい内容は後日この番組でご紹介します。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月30日、朝鮮戦争停戦59周年を迎えての北朝鮮の発言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月27日に北朝鮮では祖国解放戦争勝利59周年を祝賀する中央報告大会というものが開かれました。そこで チェリョンヘ人民軍総政治局長が報告を行いました。7月27日という日は1953年の7月27日に朝鮮戦争が停戦になった日であります。したがって本来は停戦記念日と言うべきでありますが、北朝鮮はこれを戦争勝利記念日としてですね、事実ではない、いわば神話を作っていると言ってよろしいかと思います。今年のこのいわゆる戦争勝利記念日というものを北朝鮮は盛大に祝賀するというふうに事前から言っておりましたが、それは金正恩第一書記がですね、直接それを指示したということでありますし、しかもちょうど約1週間前にはですね、金正恩第一書記が共和国元帥に就任をしておりましたんで、したがって今回の中央報告大会には金正恩第一書記が出席をして自ら演説をするのではないかという、そういう見方がありました。私自身もそうではないかと考えておったんでありますが、実際金正恩第一書記は出席をしなかったということであります。金正恩演説というのは従ってなかったわけでありますが、しかしチェロンヘ報告というものを見ておりますと、金正恩第一書記がですね、今完全に北朝鮮の人民軍を統制しているということを非常に強調したかったんだろうということがわかります。と言いますのは、チェロンヘ報告の中で人民軍隊を狩猟の軍隊、党の軍隊、最高司令官の軍隊だというふうに表現したからであります。これは従来北朝鮮は人民軍隊の性格というものは狩猟の軍隊、党の軍隊、そして人民の軍隊であると言ってきたわけであります。実際4月15日の金正恩演説を見ましても、やはり人民軍隊というのは狩猟の軍隊、そして党の軍隊であり、そして人民の軍隊であるというふうになっておりましたが、今回その人民の軍隊を最高司令官の軍隊というふうに言い換えたわけでありますので、これは今金正恩第一書記が人民軍を完全に統制していると、いうことを強調したかったんだろうというふうに考えられます。今回のチェロンヘ報告というものを見てますと、我々が非常に気にせざるを得ない表現がありますのは、極めてその好戦的だと考えられるところがあるからであります。チェロンヘ報告の中で彼は、我が軍隊と人民は戦争を望んでいないが決して戦争を恐れないと豪語しました。その上で、侵略者との戦争で我々が失うものは軍事分解戦であって、得るものは祖国統一であるという、そういう表現が出てきました。これは実は1975年の4月にベトナム戦争が終結した後、当時の金日成国家主席が同様の発言をしたことがあります。我々が失うものは軍事分解戦であって、得るものは祖国統一だという表現ですが、この時実は北朝鮮は再び韓国に侵略することを考えておりました。それをソ連が止めたと、ソ連の反対で第二次朝鮮戦争が勃発することはなかったわけでありますが、しかしその時と同じ表現を今回チェロンヘ人民軍の総政治局長が発言したということは、やはり国際社会とすれば警戒する必要があるということになると思います。ただしその一方で、北朝鮮はアメリカとの交渉を望んでいると、7月25日に外務省の代弁人の談話が出ましたが、そこでは一方が他方を敵対視せずに平等な関係で対峙してこそ真の対話がなされうるし、お互いの関心事となる全ての問題が解決可能になりうるんだという、そういう表現がありました。その上で平和協定の締結というものを望んでいるということも北朝鮮は示したわけであります。こうして今回の7月27日の行事に合わせて、北朝鮮は一方では好戦的な発言、他方ではアメリカとの交渉を望む発言という、2つある意味で矛盾するような表現が出てきましたので、今後北朝鮮はどちらの方向に進むのかという点について 我々は注目してですね、そこに関心を向けて見つめていく必要があろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田口愛子さんの事案についてご説明します。田口愛子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年6月頃、田口愛子さんは東京高田馬場のベビーホテルに2歳と1歳の子供を預けたまま行方不明となりました。当時22歳でした。その後の調査捜査により、北朝鮮に拉致されたと考えられています。1987年11月の大韓航空機爆破事件で有罪判決を受けた北朝鮮の工作員キムヒョンヒは、リ・ウネという女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張しています。このリ・ウネが行方不明となった田口さんと同一人物と考えられます。これに対し、大韓航空機爆破事件そのものへの関与を否定している北朝鮮は、リ・ウネという日本人女性はいないと主張しています。そして北朝鮮は、1981年から1984年まで、田口さんは別の拉致被害者横田めぐみさんと共同生活をしていたと説明し、田口さんとキムヒョンヒとの関係を否定しています。しかし、帰国した拉致被害者によれば、田口さんは1981年から83年にかけて、オッカという北朝鮮の女性工作員と共同生活をしたと話していたということです。このオッカというのは、キムヒョンヒの別名です。また北朝鮮は、田口さんが1984年に同じ拉致被害者の原忠明さんと結婚し、1986年、原さんの病死後、すぐに自動車事故で死亡したとし、2002年9月に田口さんの死亡確認書を提出しました。しかし、この確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを、2004年の日朝実務者協議において認めています。さらに、結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、田口さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、田口さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府は、田口八重子さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田口八重子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は昨年10月に頂戴したものです。それではお聞きください。 元気でいますか？こちらもみんな元気でいるから、あまり心配しないでください。さて、今年日本では大地震とそれによる津波が東北地方を襲って大変な事態となりました。また、台風による大きな水害もありました。多くの犠牲者が出ましたが、国を挙げてこれに立ち向かい、復興を目指して努力しているところです。これらの災害を通じて、多くの国民が家族や家庭の大切さについて思いを深くしました。我が家では、今更ながら、徹のことが思いやられて、帰国がなかなか実現しないことを苦しく思っています。ところで、日朝の交渉は前回の6カ国協議以来膠着状態が続いています。私たちにとっては大変に歯がゆいことですが、徹にとってもさぞかし辛いことだろうと思います。日本政府は常に事態打開の方法を探っていますし、徹たちの暮らしの安全について配慮するよう強い申し入れを引き続き行っています。野田総理大臣は、自分が行くことで拉致問題が解決するのであればいつでも北朝鮮に行くと、とても心強いことを言ってくれています。どうかもう少し辛抱してください。そちらでも水害があったり食料事情があまり良くないとの情報が伝わりますが、徹が具体的にどういう暮らしをしているのかわからず心配しています。きちんと保護されていることを願っています。いつまでもこうした状態が続くはずはありません。再会できる日がきっと来ますから、どうか望みを捨てず元気でいてください。みんなで徹の帰国を待っています。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。お届けするのは、1982年のヒット曲、中森明菜の少女 A です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査 捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。